君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
例えば校舎と体育館では建物の構造が全く違っていて、耐震についての対応も別物なんです。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はスポーツアリーナとか体育館など空間を大きく取った建築物の耐震設計のお話。義歌大建築都市システム学系教授中澤昌司先生を訪ねます。
シェル空間構造っていうのはどんな構造なんですか？
貝殻のような薄くてですね、スポーツアリーナですとか体育館、特に大きな体育館なんかに、よく使われている構造物ですね。
で豊橋にもスポーツアリーナっていうと、
あれも それの一種だと
思う。港にアクアリーナ、そばには総合体育館もあったりしますけどね、
そういうものをイメージしてもらえばいいと思います。
あれシェル空間構造。
はい、そうです。で、空間構造というのはですね、柱をなしにしてですね、体育館もそうなんですが、非常に大きな空間を覆うような構造物ということになります。
確かに普通の構造物っていうと当然、デパート行ってもいろんなところに柱ありますけれども、体育館で真ん中に柱があったら、
そうですね、
スポーツやりにくいですもんね、構造が他の建物とああいうアリーナ体育館というのは違うってことなんですね。
そうですね。普通の体育館は超高層のビルなんかを考えてもらうと分かると思うんですが、比較的ですね、建物はこう上に伸びていくような層状の建物というのが一般的なものなんですが、それに比べてですね、シェル空間構造というのは横に広がった構造物だということが言えるかと思います。
建物が縦に伸びてるか横に広がってるか。
そうですね、
横に広がるものはシェル空間構造を使うことが多い。
そうですね、普通のですね、あまり大きな、スパンというのはそれがですね、あまり大きくないものでは通常の、柱と梁を使っているような通常の構造物なんですが、それがある、一定のですね、大きさを超えるとですね、やっぱり柱と梁の通常の構造物ではやっぱり設計上持たないことが多くなります。で、それを超えてですね、非常に大きな空間を支えるということで、シェル状の構造物を選択されることがあります。
あれだけの広さの空間で柱なくても立ってられるっていうのは不思議ですけどね。
そうですね、あれはですね、やっぱりドームなんかちょっと考えてもらえばいいんですが、
東京ドームとか名古屋ドームとか、
少しですね、むくりをつけること、むくりっていうのはこう上にこう凸になったものをつけることによって、効率よくですね、力を流すことができるということで、
あれ可愛いからポコンとしてるんじゃなくて、構造上
そうです、
あれの方が強いわけなんですか？
はい、
あれがもし平らだとへしゃっといっちゃう。
そうですね、ドームもそうなんですが、そんなに最近できた構造でもなくて、例えばローマですとかそういう時代からもうすでにそういうドームですとかそういう構造形式自身はありましたね。
昔の人も、古代文明の人たちも、あの形は強いって知ってた。
そうですね、アーチもそうですが、少しむくりをつけた構造物というのは非常に強いということはすでに知られています。日本でもアーチといえば 橋ですね、石橋のようなものでもアーチ状の形式を使っていますので、曲面の構造というのが非常に強いということはよく知られて、
じゃあ縦に伸びる建物もアーチ型にしていけば、中は柱なくても済むわけなんですね。
そうですね、教会の上なんかをちょっと見てもらうとですね、やっぱりボルトと言われて上はアーチ状になっている、柱がアーチ状になっていることはありますよね。
宗教的な問題だけで ああいう風になってるのかと思いましたけれども、
そういうことでもないですね。だから、うん、まあ、ローマ時代に、アーチっていうのが発明されて、その後中世に従ってですね、いろいろな形に分化はされていったんですが、うん、基本的な形状っていうのはもうすごく古い時代からありますね。
昔の建築家もすごかった
ですね。はい、そうですね。
というのが、まあ、シェル空間構造の建物の特徴、横に広いものが可能だっていうことで、はい、ポイントはぽっこりして
そうですね、
むくりをつけてあるっていうんだそうですけれども、と、あの古の人たちの知恵だけで先生の研究の余地がないような気がするんですけれどもどんなところを研究してました
か。実際はですね、うん、あの、まあ、せっかくですからその歴史的な話から言いますと、はい、初期の頃は材料としてはですね、まあ、レンガですとか石ですよね、うん、そういうもので作られていました、うん、例えば ドームでいうとですね、ローマのパンテオンがですね 42.5 メートルぐらいスパンがあるんですけど、うん、それ以降ですね、今スパンとしては最大でも300メートル級の、
そんなに大きいものを作れるようになったんですね、
はい、になっていると思います、うん、まあ、それはですね、一つにはですね、材料が変わったということもあるかと思います、うん、当初はですね、まあ、石だとかそういうもの非常に重いものですね、うん、厚さがですね1メートルぐらいあるようなレンガ像というのでやっているんですが、最近ですと当然鉄というのがありまして、鉄骨のドームに変わりました、うん、もっと言えばですね、あの東京ドームのようにですね、膜構造で空間を覆うということも、
テントみたいな、
はい、そうですね、はい、そうするともうもっと大きなスパンの構造物ができると、
全体の重量の問題っていうことです
ね、はいはい、そうですね、うん、だそういう、まあ、材料が、新しい材料ができることによって形は一緒なんですが、うんうん、それからもっと大きなものができるようになったということが大きいかなと思います、うん、まあ、あとはですね、あのドームとは言っても実は自分の重さに対してですね、非常にあの強い構造なんですが、うん、それがですね、あの、まあ、偏載といいまして、ある一部に力がかかった場合ですとか、あとは地震が作用してあるところだけこう力がかかった場合っていうのは比較的実は弱い場合もあるんですね。
地震に弱い、
まあ、地震に弱いとはなかなか言えないですが、固定荷重に対しては非常に強いんですが、うん、そうじゃないあの場合もあるという、
自分のそのドームとして立っている状態に関しては丈夫なんだけれども、はいはい、なんかの力がこう、うん、って加わると、
はい、
へしゃっといっちゃう。
そうですね。それから、うん、あとあの材料が変わったということで鉄骨像になりましたね、うん、そうすると非常に細い部材、鉄っていうのは高強度なので、うん、まあ、細い部材でですね、組むことができると、そうすると細い部材を使うということで、まあ、座屈という問題も実は出てくるわけですね。
座屈ってどういう字を書くんですか。
座屈っていうのはですね、座はね、座るという字に、屈は屈服の
屈伸運動、
はい、そうですね、聞き慣れない言葉かもしれないんですが、どういうものかというと、うん、あの、まあ、細長い、まあ、棒のようなものを、まあ、例えば、定規ですかね、はい、30センチ物差しみたいなものを持ってもらって、これはあの、引っ張るとですね、うん、まあ、人間の力はなかなかその、破断なんていうのは難しいですけど、うん、逆にですね、これを圧縮してみると、うん、そうすると、まあ、最初はまあいいんですけど、あるところでこう横にこうたわんでしまう、
グビンってなりますね、
なペコッとこうなるんですけど、うん、あの、まあ、そういうのがですね、座屈ということで、非常に細長い部材っていうのは引っ張りにはまあ強いんですけど、圧縮を受けるとあるところでペコッとこう曲がってしまう。
部材は形が変わったら困るわけですけれども、はいはい、引っ張りの力ではなかなか形変わりませんが、圧縮するのはもう人間の力ぐらいでクニってなる。
そうですね、
あれに名前がついてるんですね、
それが座屈ということです。だからあの鉄の棒をですね、うん、細長い棒をですね、引っ張って、壊すことは難しいですけど、うん、圧縮してですね、こう曲げることは比較的容易ですよね。
そうですね、座屈に弱いっていうのはそういうこと、はい、
そうですね、はい、で、まあ、特にですね、ドームっていうのは荷重がかかるとですね、うん、内部の部材が全部圧縮の部材になってしまうんですね、うんうん、ですからあの座屈っていう問題が常につきまとうと、うん、ただし同じですね、鋼材を使った場合、やはり梁柱で作るよりもやっぱり強いには強いんですが、 ただその反面その座屈という問題を常に考えてないとまずいと、うん、それはあの昔のレンガ像ですとかそういう時にはあまり考えなくてよかったんですが薄くすることによってそういう問題が表に出てきたということですね、うん、
そこで先生の登場、
はい、そうです
ということになるわけなんですね、
はい、一つはですね、地震やまあ風などが作用した時に、うんまあ、その、まあ、対象がですねどういうふうに揺れるかと、うんまあ、それからどういうふうに揺れてどんなふうに壊れていくかということをまず把握するということが一つのテーマになっています。
シミュレーションみたいな。
そうですね、まあ、あの実験をすることはほとんど、大きな構造物ですと、うん、それは不可能ですので、
ね、名古屋ドーム先生が作って、はいはい、地震来るまで待つっていうわけにもいかないですもんね、
ですので、まあ、あの基本的にはあの数値解析というかコンピューターの上で、うんまあ、解析をして分析をするとそういうことになります。
よりリアルなソフトを、はい、作る。
そうですね、
それが一つ。
はい、そうですね、はい、まあ、それで二つ目はですね、合理的な支援ソフトですとか、うん、そういうものを作るということで、まあ、今あのどういうふうに壊れるかというところでもお話しましたが、うん、実際のものをあの立てて壊すわけにはいかないので、まあ、コンピューターを使ってシミュレーションをすると、うん、そのシミュレーションを使ってですねどういうふうに設計したらですね安全に、設計することができるかというようなこともやっております。
まあ、一つ目で伺ったその地震とか風の強さどれぐらいまで耐えられるかっていうことが分かるとおのずとじゃあおすすめの設計っていうのが出るわけなんですね。はい、そうですね。
で、まあ、あの通常あの建築の構造物っていうのはほとんどの構造物が、まあ、超高層ですとか、うん、中低層の構造物になりますので、まあ、建築をやられている方でもそういうシェル空間構造の設計に携わるということはあまりないと言っていいと思うんですけどね、うんまあ、そういうちょっと特殊な構造物の、うんまあ、研究、まあ、そをやって、まあ、ソフトですとか、うん、そういうものを開発していると。
じゃあ高層の建物に関してはこういったあのどれぐらい地震が来ても耐えられるかとか、合理的な設計を可能とするソフトっていうのはいろいろある。
ああ、そうですね、わけ
なんですね、はい、シェル空間構造の建物に対してはまだ手薄だっていうことですね。
そうですね。
で3つ目は
3つ目はですね、まああの2000年ぐらいからですね、うん、あの多く使われるようになったんですが免震ですとか制震ダンパーというようなものをですね、うん、積極的にそのシェル空間構造の中に取り入れてですね、うん、耐震性を高めるというような研究もしております。
2000年っていうと阪神淡路大震災が終わって数年経ったところですから。
そうですね、はい、
一気にそういう機運が盛り上がったところですよね。
そうですね。まあ、研究自身はもう阪神前後から私もやっていまして、はい、その後まあ2000年ぐらいからあの実際の構造物でもそういうのが適用されるようになってきたという感じですか。
普通こう高層の建物だと今ね免震構造なんてよく、はいはい、っていうか必ずそういうの聞く話ですけれども、はいはい、シェル空間構造の建物もまあ同じような感じで。
そうですね、免震層を入れるところがちょっと違ってまして、うん、普通の建物ですと、まあ、基礎のところにまあ入れることが普通、まあ、中間層免震もありますけど、うん、そういうところが多いんですが、まあ、空間構造ですと、まあ、下部構造といわれる RC の構造物の上にまあ屋根が乗ってるわけですけど、うんまあ、そこの間にですね、免震層を入れることが多いかと思いますね。
間っていうのは
名古屋ドームなんかちょっとイメージしてもらうといいと思うんですが、うんまあ、屋根構造の鉄骨がかかる下のところにですね、うん、RC の下部構造っていうのがずっとついていますね。客席だとかスタンドの部分ですね、うん、その上に屋根が乗ってるんですけど、はい、その屋根が乗っているところに入れておくと
1個。
いやいや、それもずっと、
あ、ずっと
各種
ぐるっと
ぐるっとつけるわけですね。だからこう下がこう動くわけですね。で、うん、そうすると上が、まあ、ちょっとずれてこう動くなんていう感じかなと思いますけど、
うん、そういった免震構造とかっていうのはもうたくさんつければつけるほど値段は上がるけど強くなるっていうことなんですか。
あの免震も制震もそうなんですが、そういうデバイスっていうのはあの光伏だとかそういうふうにして初めてそのエネルギーを吸収するわけですね。
幸福、
幸福っていうのはですね、
幸せのことではない
です。いや、じゃなくてですね戦争とかやっても、ま、負けちゃう時の幸
福です。白旗振る幸福ですか、
はいはいはい、あれはですね、うん、例えば さっきの例で言うと棒がありますよね、鉄の棒ありますよね、うん、あれずっと引っ張ると、まあ、人間の力じゃなかなか難しいですけど、あるところからですねこうぐにゃっと伸びるところがありますよね、うん、あれがまあ幸福っつって
白旗振るわけですね、
針金が、もうちょっと耐えれませんみたいな感じのところです、
うん、それまでは何ともなかったのにっていうところがポイントですよね、はいはい、
でそうするとですね、まあ、あの変形がそうの伸びちゃうんですけど、うん、まあ、そういうことが伸びることによってですね、そこの分だけエネルギーをですね、吸収するんですね、うん、でダンパーっていうのは、まあ、伸びることによってエネルギーを吸収してあまり、建物を揺らさないようにしてるっていう原理なんですね、うん、
建物が降伏する前に、はいはいはい、ダンパーが降伏してくれるから、
ね、ですから、ダンパーをですねたくさん入れるとダンパー降伏せずに建物降伏しちゃって意味がない場合なんですよ。
あんまりダンパー強くしてもダメなんで、はい、その絶妙な数のポイント、
絶妙なポイントがあるんですね。だからたくさん入れりゃいいってもんじゃなくて、うん、あの上のまあ構造物を壊さない程度に、うん、まあ、ダンパーで具合よく、ただダンパーが今度少なすぎるとですね、そこダンパーがもう壊れすぎちゃって
役に立たない、
役に立たない、ね、だからまあその微妙なあの、うん、いい感じのところがあるわけですね、
うん、それやっぱり建物によって違うわけです、はい、
違う
というようなところの研究ですね、はいはい、4つ目は、
4つ目はですね、これか、まあ、通常の研究ですと、うん、まあ、そういうダンパーですとかこういうふうにしたらですね揺れがですね半分ぐらいに抑えましたよって、そういう結果が出てくるんですが、例えば揺れがですね半分になったからといって、うん、じゃあ何がいいんだと、うん、普通の人はよくわからないわけですね。もっと言うと、例えば変形が20センチのところが、10センチになりましたと言われてもやっぱりピンとこないわけですね、うん、でそうするとですね、あの普通の人に効果をより分かりやすく伝えるためには、例えばこういうダンパーを入れると、まあ、ある地震が来た時にですね被害額がですね半分になりますよと言った方がなんとなくこうピンとくるかなと思いますね、う
ん、あ、それだけかかるんだったら最初のダンパーの値段にこれだけお金がかかっても得かなって、
ね、そうですね。ですから、そういうのを考慮してですね、うん、まあ、地震時のまあ損傷コストをですね、地震リスクという解析手法を使ってですね定量的に評価するという研究をしております。
地震リスク解析手法っていうと、なんかこう地震が来るのか来ないのかみたいな研究みたいですけど、はい、そういうことではないわけですね。
まあ地震リスクという時に、まあここでいうリスクというのは、まあ、期待値だと思ってもらえばいいかと思うんですが、うん、まあ、確率をもちろん使っています、うん、ですから、起きるか起きないかわからないんですが、期待値として、どれぐらい、
じゃあそういうのも考慮しての、はいはい、損傷コストの評価と、ね、いうことになるわけなんですね、
はい、そうすると例えばどこに建てるかというのも重要な点だと思うんですが、例えば豊橋に、ある規模の建物を建てますと、豊橋で、どういう規模の地震がどれぐらいの確率で、発生するかというのを、まあ、考慮して、今から50年の間に、平均して、受けるであろう被害の量というのを算定しようと、で50年という期間を仮に決めたらですね、でこれをですねある A という手法でですね耐震補強しましたと、そうするとその50年で、被害額はどれぐらい減りますかというのをまあ計算して、うん、で、まあ、そのお金がですね今投資するお金に比べてどういう関係にあるかというのが分かるとですね、耐震補強の促進にもつながるかなと思いますけどね、うん、そういう研究をしております。
まあ、もちろん住宅もね耐震免震制震いろいろありますけれども、こういうシェル空間構造で作るような大きな建物でそういった免震制震入れようと思うと、やっぱりちょっとそれなりにお値段もかかってくるわけですもんね。
はい、はい、そうですね。で、あの、まあ、私どもはあのシェル空間ということでずっとやっているんですが、うん、それ以外にも、まあ、住宅の免震住宅ですとか、うん、そういうのの評価なんかもしております。
それはまあ研究で実際に見ていただけるわけじゃない、
ね、もちろんそうなんですけど、うん、
ラジオお聞きの皆さんがじゃあ中澤先生うちの見てっていうわけにはいかなくて、その見る人の基礎研究になるようなことを先生がしてらっしゃる、
ね、はい、だいたいあの免震住宅っていうのは、まあ、他もそうなんですけど、だいたいコストとしてはですね全体の区体の1割と というふうに言われ、例えば3000万の、住宅であれば例えば300万ぐらいが免震の、
ざっくりその建物の値段に比例してくるわけなんですね。
そうですね、結局免震というのは一層分ですね、床を作らないといけない、それからデバイスがのお金がいるということで、うんうん、1割ぐらい大体かかると言われてますね、だからそのお金を投資してですね、その例えば自分が住むであろう50年とか何十年という間で起きるですね、地震リスクがどれぐらい低減できるかっていうのを、もしそういうのがね計算できれば、住宅買うときにですね、免震住宅にしようか精神住宅にしようか、普通の耐震住宅にしようかっていうのの判断基準にはなると思うんですね、もちろんまあ重要なのは、建てる場所がですね、大きな地震が来そうなところか、あまり来ないところかっていうのは評価に大きく影響しますよね。
もちろん今まで来ない来ないと言われたったところに突然来たり、来る来るって言われてるけど、なかなか来ないところとかもありますからね、確率の問題ということ
ですね。
はい、ということで、シェル空間構造、もう古代人から非常に強い建物だということで作られたんですけれども、他からの力には弱いということで、そんなところを強くする研究、そして我々に分かりやすく損傷コスト、お金でも出してくれる、そんなプログラムを開発してらっしゃるという研究室を伺ってお話を伺いました。どうもありがとうございました、
どうもありがとうございました。
天白の城、今日から使いたい医科大業界用語のコーナー、恒例今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい医科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました中澤先生の業界用語は、
座屈、細長い、棒に圧縮力が作用した時に、突然曲がる現象のことを座屈と言います。高強度の高構造、これは鉄骨で作られた建物で超高層ビルなどなんですが、こういう構造物では座屈に対する強度に対して十分に注意して現在では設計されています。
天白の城、技科大、緑に輝く基板に電子部品をハンダ付け、ヤニの焼ける青春の香り、君も味わってみないかい。次週7月22日の天白の城は、電子回路の設計コンテストで全国制覇を果たした男、技科大電気電子情報工学系の院生山田恭平君を紹介しますを楽しみに。